伊藤さん、
はい、
あ、ごめんなさい、ひょっとして風の音がすごい入るかも。
あっち側行く？
ボーボー言ってるね。いやでも、もうここしかテーブルないからさ、もうここで喋るしかないんですけど。
そうだよね。
うん、まあまあ、風の音が入ってすいませんということで、実はなんか今東京にいるんですけど、
はい、
今日は風がとっても強くて、
うん、
でなんかうちの家結構ビル風みたいなのがあって、風の音が結構すごいのと、
うん、
あと飛行機の音が結構聞こえます、
うんうん、なるほどね。
これ一応窓閉めて話をしてるんですけど、
うん、
うーん、
聞きづらいのかな。
大丈夫であってほしい。まあ僕は BGM 入れるからさ。
ああなるほどね、
うん、意外と消えるんじゃないかなと思って期待してますけど、
はい、
はい、あとですね、
うん、
私大風邪をひいてしまいまして、
はい、夏風邪、
夏風邪、そうですね、夏前風邪ですね。
はい、エアコンでですかね。
疲れが溜まったんだと思います。
まあね、いろんなことが始まるから疲れるよね。
うん、うん、
基本やっぱそう考えると、やっぱルーティンワークってスムーズだなって思うことが多くて、うん、なんか新しいことやるって結構そのエネルギーって大変だなって思ったりするのは、今自分がそういう状況だからなんだろうなって思ってるけど、
はい、
なんか使ってない筋肉使うよね。
そう、まあなのでね、うん、ちょっとの声が聞きづらいなと思われる方がいるかもしれないんですけど、
はい、
そこをご容赦くださいということで、
はい、
はい、始めていきたいと思うんですが、
お願いします。
が、
はい、
がなんと、
うん、
結構東京レインボープライド、
はい、
について、
はい、
お話しさせていただいたものでですね、
はい、
ツイッターでも感想をいただいているので、
はい、あ、はい、ありがとうございます、はいはい、
ちょっと拾いきれてるかどうかわからないんですけど、
はい、
いろいろお話しさせていただければな、ちょっと紹介させていただきますね。
はい、リプライもしていきますね、はい、そのうち、
はい、函館1号はこちゃんさんから。
あ、はい、超有名リスナーさんですね。
あ、本当、うん、これディオールと私 in パリスの回のお感想で、はい、なんか日本人が海外でアジア人差別を受けるのは聞きますね。日本人にも差別意識がある人はいますが、バカにすることで優位に立つことは気持ちいいものなのでしょうか。ブランドの話、高級ブランドに縁がない私には難しいお話でした。大谷さんとカルバンクラインということでいただいてますけど、
うん、
アジア人差別って受けたことある？
気がつかないだけなのかもしれない僕は、
うんうん、なんか、うん、やっぱり中国人に対しては厳しい人が多いかな、
うん、あ、そうね、
うん、ヨーロッパはね、
うんうん、
ただ日本人に対しては、
うん、
それほど差別意識はない気はするけど、
うんうん
うん、やっぱりそのなんだろう、中国人はなんかこう観光でわーっと来て、
うんうん、
でわーっと
嫌なところが目についちゃうのかな。
そう、うん、大人数で来て
なんか言いたいのもわかるよね。
やっちゃうんで、まあ、昔も日本はそうだったのかもしれないけど、
うんうん、
まあまあまあそれはうん、しゃあないかなっていう感じですね。
なんかちょっと全然関係ない話なんですけど、はい、差別といじめって似てるよね、
うん、はい、
違う？
え？
差別といじめ
何のこと？
でなんか似てるなって思ったことが今日まさにあって、
うん、差別するからいじめられるんじゃない？差別される、差別といじめは、
うん、
差別が原因でいじめは結果なんじゃない？
ああ、頭いいね。
わかんない。
あ、そうなのかもね、うん、確かに。もう全然関係ないこと、ちょっと今日思ったことだけ聞いて、
うんうんうん、
今日、初めてジムに行ったんですよ。
はい。
ヤマピーさんと、
はい、
安かったからっていう理由で行ったんですけど。
近所の公共のジムですけど。
そう。はい、で、なんかスタジオで、なんかこう、エアラビだったりとか、ダンスだったりとかっていうのが、時間設定であるじゃん。
うんうん、
先生ついて、みんなでやるみたいなやつだったんだけど、うんうん、結構人気なのか、こう始まる10分前ぐらいに待ってたのね、
うん、
で待ってた時にこうやっぱ常連さんはすごい何回か来てんだろうなっていう人たちがこう6人ぐらいこう並んで話をしてたんだけれど、
うん、
どうやら今日来てない人のこの踊り
が
なんか面白くてさみたいな話をしてたのね、うん、でも当本人はいないわけよ。でかつ、
なるほど、
すごい
欠席裁判をしてたんですね。
そうそうそう。でそれってさ、 僕がちょっと思ったのはなんか結構な僕よりもと同じ世代からちょっと上ぐらいの、
うん、
おじさんおばさんって呼ばれる人たちなんだけど普通に話をしててあなんだろうな人を無自覚に傷つけてるって分かってないんだなって思ったの、
うん、
って思った、
ま、本人伝わってないから傷つけてないんじゃない
ないかなっていう、
うんうんうん、
で逆にそういうのでまたなんだろうその人が参加した時にクククって笑うわけでしょ影であ
れでも得意伊藤さん陰口得意なんじゃなかったっけ
めちゃくちゃそう僕だから基本的に悪口とか本当良くないと思ってるから陰で言うようにしてるのね
だからそれじゃない
そう
同じことじゃない
それはでも誰かと共有することはあんましないのよ
ああなるほど
自分の中に秘めてて秘めててそれで終わるってことが多いんだけれど、うん、それって誰かにこう伝播することによってその人たちの、うん、なんだろうなんだろう意識がそういう風に傾いていっちゃうじゃんその人に対してみたいなのがあって、うん
はい、
なんかそういうのって結構あれ冷たいことだなって思ったんだけどちょっとそれを、うんうんうん、なんでそういう風になるんだろうって思った時に、
うん、
こう結構薄い関係、
はいはいはい、
付き合う、まあ、多分そのジムでしか知らない人たちのわけですよ、
うんうんうん、
ってなった時に、
うん
共通の話題って多分そういうことしかないのかもしれないと思ったの
あでもまあそりゃその関係だとそうだよね
そう昨日テレビ面白かったって意見言い出したらちょっとおかしい話だろうし、うん、その場のこのジムに対しての話をした方がネタとしては面白いだろうなって思って言ってるんだろうけれど、
うんうんうんうん、
ただそれを人にのことをこうとやかく言うのってどうかと思うみたいな思ってしまったのねでそれってなんだろうな子供小学校の子たちがやるんだったらまだしも分かるんだけど、
うんうんうん、
こう僕よりも上の人たちが普通にこういないところでわーわーわーわーその踊りがね本当におかしいんだよねみたいな手とかこんな風になってたんだよねみたいなすごい事細かにやってるわけ
え でもなんかそうね、
うんうん、見てる僕からしたら結構痛いなって思ったのね、
うん、
でも本人たちは多分その話題しかないからそれで盛り上がるしかないだろうしそれで笑うしかないだろうしみたいな、
うんうん
この空気感って独特だなと思って嫌いだなって思ったの
なんか僕もよくわかんないけど、
うん、
よくそのドラマとかであるのは、
うん、
やっぱ主婦間マンションの主婦の間の噂話、
うん、
あの上層階マンションの人と下層階マンションの人で、
うん、
こそこそこそこそあの悪口言い合うみたいなのとか、
うんうん、
あとは幼稚園のお母さん連中の、
うんうん
あそこの旦那さんがとかってこそこそこそっていうのってありがちじゃない、
うん、ありがちありがちだからそうなるんだろうなと思って、うん、あともう一個ありがちっていうか僕の知り合いで会ったことがあるんだけれど、
うん、
そのカップルで中学校ぐらいから付き合っててもう結婚されてる方なんですけど、うん、もう10年以上付き合ってるカップルさんなんですよ、
うん、
で、まあ、もう僕が知り合ったのはその20年前か10年前ぐらいなんですけれど、うん、でそのカップルさんと一緒にこう友達女友達と僕と、うんうんうん、さらに向こうカップルさんでこう食事だったりなんだったりって話して遊んでたんだけれど、
うん、
その2人の会話がほぼほぼ誰かに対する何かを話してることなのね、
うんうんうん、
あの人見てよとかあの人あんなことやってるよあの人こんな感じだよねって、うんうん、結構大きなお世話だなって思ってたのよ、
うんうんうん、
ただ言い換えると付き合って10年ぐらい10年超えちゃうと共通の話題ってなくなってくるのかなみたいな、うんまあ、それで子供ができたら違うだろうし犬がいたら違うだろうしみたいなのかもしれないけれど、うんうん、カップルとしてなんだろう多分最初は互いの互いを知りたくて互いの互いの質問だったりとかっていうことを繰り返していくんだろうけれど、うん、それが多分なくなってきたんだろうな希薄になってきたからなんか話のネタとして共通の話題を作ろう作ろうってなった時に、
うん、
そういう外に出た時に誰かのあらを探すじゃないけれど、うん、見て何かわーわー言うっていう感じになるのかなと思って、まあ、それはそういうのは仕方ないのかなってちょっと思ったのよ。
仕方がないと思うけどな、なんか結構普通だと思うそれって、
うん、
なんかだってなんだろうな特に、
うん、
その伊藤さんはさ、
うん、
ノルウェー以外は結構都会で生活してるじゃない？
してないのよ意外と田舎なのよ。
うん、
あ、してる？都会？
でもそのよそ者だからさ、
うん、
コミュニティに入ってないわけじゃん。
入ってない入ってない。
でも、
うん、
結局 うちのマンションとかもそうだし、うん、ノルウェーの、
うん、
でもそうだし、
うん、
実家とかもそうだし、
うん、
おばあちゃんのところもそうなんだけど、
うん、
そのコミュニティで、
うん、
やっぱり欠席裁判をみんなするのね。
あ、そうなんだ。
そう。
それは山ピー家でも
全然するするするする。
なるほどね。
うん。
まあするだろうね。
で、それが結構、うん、いつぞやかあのお便りいただいてたけど、
うん、
生きづらいって言って、
うんうんうん、
言ってる人がいて、ノルウェーだと生きづらくないですかっていう話があった。はいはい
はい、あったね。
だけど、
うん、
そのコミュニティのよそ者である限りにおいては、
うん、
それは耳に入ってこないから生きづらくはないのかもしれないけど、
うんうん、
入っちゃったら言われるし、
うん、
あのそうだよねって言わないと今度は言われる側になったりとかするし、
あ、なるほどね。だからいじめを繰り返すわけですね、うん、大人になってもね。
ね、
差別も繰り返すのかな。
そう、だから村社会で生きていくっていうのはそういうことだと思うけどね。
なるほどね、うんうん、ちょっと考えさせられましたっていうちょっと愚痴でした。
はい、はい、愚痴ですね。はい、はい、で虎を意を借りる狐さんからも頂戴しています。もう有名
ポッドキャスターさんですけど、
ね、びっくりした、
ね、
TRP2024 についてのお話、
はい、
ノルウェーでの生活されていたからこその視点も、
うん、
パレードの話、途中参加 NG、 歩きたいというところがなくては参加しない、歩きたいというところがなくて参加しない、歩く速さが速い、ノルウェーには警察の団体がある、ググッと踏み込んだ感想などなど興味深く聞きました、ありがとうございます、ということでリュウさんからいただいてます。
大好き、本当に。
はい、
ちょっとヨカラさんのちょっと好きすぎてちょっと話だけしていいですか。
うん、
ヨカラさんの番組って、
はい、
あの昭和なんですよ表現が痛すぎて怒られるかもしれないけど、
悪口
じゃないよあの大好きなんですけど、うん、その全部がなんか基本昭和ネタがめちゃくちゃ入ってて、
うんうんうん、
で僕が好きな回ちょっと前なんですけど、
うん、
あのなんだっけな、昔はこう CD でもなくて MD でもなくてカセットテープだったみたいな話で、カセットテープって録音したことある、
うんうんうん、あるあるある
の話をしてる回があるのね、
うんうんうん、
あ、めっちゃわくちゃわかるみたいな感じで、
うん、
赤いボタンと再生ボタンを一緒に押して録音する、でみんな喋んないで黙ってみたいな話をしないといけないじゃん、
はいはいはいはい、はい、
じゃないとラジオの声が聞こえないって、今多分聞いてる若い子何言ってるのか全く分かんないのは知ってるんですけれど、うん、もう置いてきますけど、
はい、
そういう話とかをググッとくる話をしてくれてたりとか
、うん、
あとなんだろう、音楽のチョイスが、まあ、歌詞のチョイスとかも面白くて、
うん、
そのまあ、当然中島みゆきだったりとか、
うん、
ユーミンだったりとかそういう話もしていただいてるんですけれど、うん、なんかザードの話とかもしてくれてた時もあって、なんか、
はい、
あ、分かる分かる分かるみたいな、聞くと分かるネタが多いから、うんうんうん、同世代の人たちにはぜひ聞いてもらいたいかなって思う番組。
なるほどね。伊藤さんと同い年ぐらい、もうちょっと若いよね。
もうちょっと上だと思ってます。
上なんだ、
確か、違ったかな、ごめんなさいっていう感じだと思ってます。はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
であと笛木のり子さんからも頂戴してます。おかえりなさい。イベント終了後に伊藤さんと会えたのは幸運でした。うどんさんのおかげ、ノルウェーとのレインボープライドの比較が聞けて興味深かったです、ということで
ですね。これはですね、笛木さんになんかその違いの話とかってされたりしますかね、そういうのもちょっと楽しみかもみたいなのを言ってくれたんで、
うんうんうん、
僕も初めましてだったんですけど、
うん、
そう、その話をじゃあさせていただこうかなと思って。
でもお話できてよかったね。
そう
で、はい、
やっぱ笛木さんもめちゃめちゃ有名リスナーさんなんですけど、うんうん、基本眉毛さんからの派生で聞いていただいているような感じなんですね。
うんうんうん、
で、そう、貴重、まあ私とすればすごい貴重な体験、聞いてますみたいなことを言われたのが初めてだったんで、
はいはいはい、
めちゃめちゃ嬉しいな
と思って。あれだよね、笛木さん、あのリスナーじゃなくて、ポッドキャスターだよね。あの、農系のポッドキャスターだよね。
ああ、
うんうんうん、そうなんだ。はい、
で、その、うん、あの、眉毛さんでも実はうちの話をしてくださってて、
うん、
プリタンさんが、
うん、
まあ、あったっていうところで、で、番組紹介もちょっとちらっとしてくださって
るんで、ありがたいね。
本当に眉毛あってのおじかつなんで、
はい、
ありがたいですよっていうのも合わせてお伝えしたかったです。
はい、
はい、
で函館いちごはこちゃんさんからまたいただいてます。
はい、
ノルウェーから帰国すると花粉きついんですか、あら、レインボーフラッグの有用性、なるほど、TRP パレードに参加したお話、興味深かったです。日本の警察のあり方、参加者当事者のアウティング、 アライア、ビアンさんのための TRP ですか、なるほどねということでいろいろご感想を、
はい、
うん、
でこれに対してちょっと一個だけいいですかね、うん、あの、はい、うちと一回コラボさせてもらった吉村ジョナさん、うんうんうん、まあ、大輝くんなんですけど、うん、からコメントをもらったことに、はい、その4月から6月に関してはレインボーフラッグもう常にどこでも置いていいんじゃないの、販売しちゃっていいんじゃないのみたいなことを、違ったらごめんなさいみたいなことを書いてくださったんですよ、
うんうんうん、
もうなるほどなと思って、ノルウェーもそうなんですけど基本的に6月のプライド月間になると、うん、そのありとあらゆるスーパーデパートとかにも置くじゃないですか、
置く置く、
だその話をしてたんですけど、確かに日本の場合だと4月にこういう風にイベントやってたりで、この後その各地でやるから、
うん、
なんだろう、セブンイレブンさんとかイオンモールさんとか、
うん、
置いてくださらないかなみたいな、
ね、
でそれでまあ買う買わないはまあそれいいと思うんですけど、うんうん、そういう機会があればいいなって確かに思ったから、ちょっとそうです、取り上げさせていただきます。
確かにね、あの、うん、ノルウェーは多分市役所とか、
うん、
プライド月間の時はずっとレインボーフラッグが1ヶ月出続けるし、
うん、そうだね、うん、そう、図書館も入り口に大きく飾られるし、
それに乗じてフライングタイガーとかもレインボーグッズ結構
ね
豊富に出てくるので、
そう、
うん、
それもなんか販売してほしいなって思いますけどね、
はい、
はい、
でトシさんからですね、いろいろ書いてくださってるんですよ。
大先輩じゃないです
か。はい、うん。普段お母さんをやっているタイプのレズビアン層は TRP がキャッチアップの場になっているのかの分かりみ、
はい、
当事者、アライ、共産者それぞれがパレードイベント会場に何を期待しているかを改めて整理しようと思ったと、
はい、
大黒摩季発言のように時代は変わってきてるからねということですが、
はい、
ね、このトシさんの整理が決まったらうちで発表させてほしいね。
本当ですね。
ね、この当社ライ
って怒られんじゃない？大丈夫？
勝手に人の使うなんて。
そう。
確かに確かに。なんだろうな。ちょっと、
うん、
やっぱ日本東京でのティア東京レインボープライド参加してみて、
うん、
違和感を感じたのは。
うん、
そのノルウェーとかアムスとかで慣れてるさ、
うん、
雰囲気とはちょっと違ったのがすごく印象的で、うん、何がどう違うかってはなかなか説明しづらいところはあるんだけど、
うん
うん、
まあ、なんかとにかく、まあ、日本らしさがすごい前面に出てたなって思ったの、 TRP に関しては、
うん、
そのきっちりやりましょう、ミスなくやりましょうみたいな、うん、でもノルウェーは結構大雑把にやろうぜみたいな、で、うん、その銃乱射で一回中止になってるんですけど、その時にも行ってるんですよ我々、
うんうんうん、
でたまたま普通に国会議事堂かどっかの前だっけで普通に公園でだべってたら、今から歩こうぜみたいな人たちが声かけてきて、うん、流れで歩くみたいなっていう感じなんで、
そうね、う
ん、結構カチカチではないな意外とと思って、思った有志でその場で歩くみたいな感じなんだけど、日本は結構まあその通りにやらないと反発を受けるからっていうのもあるだろうし、いろいろ叩きたい気持ちも分かるから、ちょっとでもミスついたら失敗したら荒つきたい人たちが多いから、
うん、
仕方ないのかなって思いましたけどね。
なるほどね、まあ人口もね80万人しかいないオスと違って、
うん、そうだね、
1000万人超える東京だと、
うん、
混んでるから混乱を生じるっていうのはあるのかもしれないけど、
うん、
それにしてもきっちりやりすぎてて、
うん、
なんだろう、メーデーの更新かなんかデモの更新かみたいな、
うん、
ちょっと異様さを私感じてしまって、
うん、
お祭りでみんなが楽しむっていうところはちょっと若干薄いな。もちろん会場はすごくお祭り騒ぎだったんだけど、
うん、
うん、あとはその会場だけで、
うん、
街が全くなんか
無関心
だなっていうのをね、
そうですね、
思いましたね。これに乗じて儲けてやろうって街も思えばいいのにって思っちゃった。
そうだよね、これで一攫千金狙ってやろうってみんな思えばいいのになって思って、うん、そう、そう、でそのさ、お祭りだったらさ、日本は、うん、なんでしょう、おみこしを担ぐっていう文化あるじゃん、
うん、
ああいうのに関してはその警察だのなんだのって出てこないわけよ。まあそれ認められてるからだろうと思うけど、
あ、出てくるよ、出てくるよ。
そうなんだ。
けど
通らないでくださいみたいなことってやってんのかな。
やってる、ほら交通整理やってるよ。
そうか、あれはやってるわ、そういえば、うん、ねぶた祭りとかやってたんだ、確かに、
うんうんうん、
だそんなに大々的じゃないけどっていうところだけど、その、
うんうんうん、
東京レインボープライドに関してはやっぱり反発者がこういろいろ画策する とかのかな、なんか分かんないけどね、そのちょっとまた話変わるんですけど、はい、普通に、
うん、
昨日かな、あの代々木から、
はい、
あタイフェスやってたんですよ、
うん、
タイフェスやってたんで、そこから渋谷まで歩いたんだけど、うんうん、結構やっぱり人混みすごいし、人混みって言っちゃったら人がいっぱいいるし、
うん、
車もガンガン走るし、苛立つだろうな車もと思ったの、人も苛立つだろうし車も苛立つだろうしってなった時に、うん、ちょっとアクセル踏んでやろうって思うやつがもしいたら、
うん、
守らないといけないんだろうなって思うじゃん、
うんうんうん、
前回そのこの TRP どれぐらい僕は話したかちょっとあんま覚えてない、自分が良くないんですけどその警察を叩いてはないと思うんですけど、警察がちょっとカチカチすぎんじゃないのみたいなことを言ったような気がしましたよね、
うんうんうん、
でも警察は必要なんだなってなんとなくこう我に返った時に、
うん、
イラついた時に吹かしてやろうっていうやからが一人でいたらもう中止になっちゃうから、
うん、
まあ、その銃乱射じゃないけどオスロのね、オスロの銃乱射でも乱射でやっぱやめちゃうぐらいだから、やめちゃうとかやめないといけないし、それはね、車がビュンってきたらやめないといけないだろうしってなるから、まあ警察様々なところあったのかなと思いますけどね。
ちょっと何言ってるかあれなんですけど、
考えなさい
ちょっとあのノルウェーはなんかあればすぐ道路止めるんだよね。
あ、そうなんでしたっけ。
意外とさ高速もすぐ止まるし、あのこうなんだろう、自動車ってさ二の次じゃん、
はいはいはい、
だからイベントがあるからもうはい道路止めますとかって普通にするのに、
うん、
日本もそれぐらい簡単に道路止めちゃえばいいのになと思うんだ。
それがねちょっと話また変わっていいですか、
うん、はい、あ違うとこ
成長した、違うとこ行きますね、
はいはい、全然違うとこ行くの。
ゴールデンウィークなんですけど、はいはいはい、我々京都に行ったんですけど、
行った行った、
電車が3分に1本ぐらい来るんですよ、
はいはいはい、
電車っていうか新幹線が、
新幹線が、うん、
すごくない、
すごい。
だ1個でも止めたら大混乱なわけですよね。ただ1個止めてましたけど、
うんうんうん、
数分止めてました、数分っていうか1分2分止めてましたけど、
あ止まってたね、うん、
やっぱ許されないことなんだなと思ってもう3分ごとに出発、3分ごとに出発みたいなことをしないといけない、
うん、
まあ、ゴールデンウィークたるものそれだけ人が動くだろうし儲かるだろうし、うんうん、まあ、人口も多いししゃあないしっていうところもあるんだろうけど、
やっぱ日本人口多いね。
まあ仕方ないんですよ。だから
仕方がないよね、うん、横浜市ぐらいしかノルウェーの国自体に住んでないからな。
まあね、だから人口の問題も、まあ、大きく問題としてあるんだろうなと思うんですけれど、
うんうんうん、
だからそのじゃあそのさっきのヤマピーさんが言った通り、じゃあちょっと止めちゃいなさいよ車みたいな、そのもってのほかなんじゃないの、やっぱこの国民性として。
あ本当、
うん、その新幹線の3分ですら許さない人たちでしょ、
うんうんうん、
私は許します、まあ、許してる人たちも多いと思うんですけど
うんうん、うん、
許さないよっていう人たちがいるから、うん、そうどんどんどんどん走らせてるんだろうなみたいな、うん、
だってさノルウェー人ってさ車乗る人悪じゃん大体。
悪
悪じゃない、環境に悪い人たちじゃない、
う
ん、
そう、
もう車乗る人嫌われるじゃない、
そうそう、車が悪いもんだと思ってる
そうそうそう、うん、だからさもう止めることでまるで正義じゃない。
あそうだね、
うん、
なるほど、車はね、
うん、
公共交通機関は、
うん、
まあ
そうバスとかはいいよ、
うん、止めちゃダメだしね、
うんうん、
なるほど、確かに車を止めるっていうのも手なのかもしれないけれど、戦う人たちは出てくるだろうなと思いますけど、
まあまあね、
はい、
まあちょっとね、
うんうん、
確かにトラック 業界とかただじゃ済まない
よね、ただじゃ済まないよ、ね、本当にってなるんでしょうね。
はい、はいはい、パレードはデモ行進、あトシさんから続きまして、トシさんからなんですけど、
はい、
パレードはデモ行進という扱いで成立しているから今は運営が共産団体に開放して割り当てて歩いている、つまり原則共産しないとフロートは出せない、結果企業が多くなるんだろうけどパレードで毎年会っていたというのはなるほどって思ったってことで。
あそうですね、うん、女性団体のパレードがねないんですかって来た人がいたっていう話をしたんですけれど、
そうだね、そうだね、
そうね、それはやっぱりそこを多分楽しみにしている方っていうのがいるんだろうなっていうところで、続けることはやっぱイコールお金がかかる、
うんうんうん、
お金を集めるにはやっぱ協賛を得ないといけないとか、いろんなこう循環が回るっていうところはやっぱ難しいところも出てくるんでしょうね、うん、と思います
けど、やっぱトシさんが言うみたいに、うん、この東京レインボーパレードプライドってデモ行進なんだね、
う
ん、お祭りじゃないんだね。
あ、なるほどね。あ、本当、うん、だ、頭いいね、今気がついた、うん、そういうことか、
うん、
なるほどなるほど、お祭りっていう感覚ではなくてデモ行進としてみんなで歩きましょう、うん、だからまあそこはカチカチでやった方がいいのかもね。
だからさ、そうすると、うん、関係ない人が興味を持ってくださいっていうのはさらさらちょっと興味持ったら危ないよぐらいの思いで周りから見られてるかもしれないってことだよね。
そうだね、うん、そこの意識の改革はどうすればいいですか。
いや、もうお祭りとしてやるべきじゃない。
それは難しいってことですかね。じゃあ
ねえ、なんか、
じゃあおみこし出しましょうか。
おみこし、
うん、そういう感覚と一緒、
うん、うんうんうん、
お菓子配るって感じ。まあそうするともまたお金かかるしね。
ねぶた祭りをゲイがジャックするってどう。全部ねぶたにレインボーにしちゃう。
あ、めっちゃ大変なのよ。私ちょっとねぶた好きだからちょっとなかなか難しいことは知ってるんですけど。
じゃあ、あの祇園祭りで、あの山鉾巡行の山鉾を全部レインボーフラッグに変える。あのなんか
刺しちゃってみたいな。
そうそうそう。
ああ、そういう舞台、何屋台が出てもいいかもしれないけどね。
まあね。
あの仙台の七夕祭りもね、
うん、
レインボーだけの通りみたいなのがあればいいのかもしれないですけど、
うん、
国が許さないよってことがあるかもしれないし、県が許さないよってことがあるかもしれないですけど ね、
まあ、ね、伝統行事を汚すなとか、ね、言われそうですからね。
そうですね、はい、汚してないんですけどね、
まあ、あの僕らのテロリストにならないように、テロリストとして指名手配されないようにですね、
うん、
この辺で押さえておきましょうか。
気をつけます、
はい
はい。
でもう一つ、うとしさんからですね、はい、早歩きパレードについてということで、憶測だけど毎年出発時間がずれちゃってるから、例えば14時出発なのに、出発予定なのに16時出発とかになるのを避けたくて時間のコントロールをしたんだろうな、そしてやりすぎたんだろうなって、車椅子の人が離脱しなくちゃならないのは残念ということで、
うん、
はい、
まあ、そうなんですよね、
うん、
これはね、
僕だからポリさんが歩いてるだろうなと思って走って追っかけたけど追いつかなかったもん。
ああそうだよね、まあ、うん、そういう時間帯はまあどうしても難しいんだろうなと思いますけどね、はい、そう、私ちょっとそういえば DM もらってた方いるんで、ちょっとそれも読んでいいですかね、
うんうんうん、
何でしたっけ、ポッドキャスト聞きましたということで、はい、TRP について話してましたねっていうことで、その今お付き合い、この方のお付き合いされている方が1994年に日本初のパレードで、うん、当夜渋谷区警察商店街に許可申請の手続きをして回った人です、
うんうん、
しかも一人で主催者側の人間でもなく、ただ代議士秘書をしていたからという理由からということで、で、
はい、
年々パレードの主催者側が横柄になり商店街警察等の圧力が生まれている話を毎年聞いてます。パレードの人数制限も警察の関係から警察の方から出ているのではないでしょうか。開催後の主催者側からのフォローが各所にないらしく、最初の許可申請を手伝っただけの人に毎年渋谷区商店街警察からの主催者への抗議の話があるそうです。まあ、今回はひどすぎたっていうのはあるんですよ。これ、まあ、ちょっと飛ばしましょうかね。
はい。
で、何ですかね。
まあ、だから、根回しが足りねえっていうこと
っていう話なんですけど、うん、まあ、終わったら、その、うん、ありがとうございましたみたいなことを言う必要があるんじゃないですかみたいなことを言ったのに対して、僕がその内部でちょっと感じたことからすると、
うんうんうんうん、
結構ですね、ボランティアの人が、ボランティアはいるんですけど、その主催者側のボランティア、主催者側って言えばいいのかな、の人がめちゃめちゃ少ないんですよ。判断出せる人がすごい少ないんですよ。で、その人たちがすごい駆けずり回ってるのね、実は、
うんうん
うん、で、我々ボランティアのこうミーティングも事細かにやるけれど、イレギュラー発生が多いの。なぜなら来店者が、来場者がめちゃめちゃ多いから、
うん、
なんかこういう事態が起こったらっていうのに全部回答ができないの。もう主催者側も分かってるから、
うん、
あのその時は呼んでください私をっていうスタンスなのね。 でもうちょっと多分そこを厚くすればいいんだろうけど、それもお金がかかる話だろうし、うん、いろんなものが多分難しいっていうのが分かってるがゆえに、そのなんだろう、終わったら挨拶回りっていうのっていうのは結構本当に難しいのかなって僕は思ったのよ、うんうんうんうん、それやれたらやったに越したことないけれど、
うん、
やれないと思うんだよね、自分が中にいて思ったことにっていう、うん、じゃあそこをもうちょっとなんか工夫して人を増やすだったりとか、ただその今回のボランティアですら、まあどれぐらいの意思で参加してくれてるのか分かんないし、
うん、
まあ私はちょっとおじさんで参加、おじさん枠で参加してますけど、
うん、
学生さんとか大学生さんの人数を借りてもう必死で回してるみたいな感じを見てたので、
うんうんうん、
結構ねこうなんかいろんなことがその TRP 運営側もやってるんだろうなと思う。だからその警察との戦いも本当はしたいんだろうと思うのよ、
うん、
警察からこう言われたけど本当に嫌だって思ってるんだろうけど、その言ってたことがそのなんだろう、イヤホンで全部やり取りしてるのね、その人たちは、うんうん、イヤホンっていうのは何、
あのヘッドセット
ヘッドセットみたいなやつでそれぞれそのやり取りをしてて、あとリーダーもそれでつないでてみたいな感じで、イレギュラーが発生したか何かで、なんかその当日この人数って決まってるにもかかわらず、あと一人だけ増やしたいんですみたいな、たった一人だよっていうところなんだけど、もう断ってくださいって言ってたのよ、その人運営側がね、たった一人だからバレないんじゃないのって僕は思ったけれど、それはもう警察に言われてるんで断ってくださいって言ってたの。あ、泣く泣くだなって思ったのね、
うんうんうん、
その本人は多分参加していいよって本当は言いたいし、その本当にボランティアで受付をしている人も一人だったらいいんじゃないですかっていう心持ちはあったと思うのね、僕みたいにね、
うんうん、
でもルールはルールみたいなところがやっぱ厳しくあるから、それに従ってるがゆえにこうなんだろうね、そのさっきのトシさんのところじゃないけれど、泣く泣くやらないといけない、そのスピードもそうだし、うん、仕方ないのかな、まず最初はって思ったね。
そうね、だからそこまでしてパレードしなきゃいけないかねっていうところもあるけどね。
そう考えると、うん、その知名度を増やしていくっていう話になってくると思うんですよね、
うん、
そのここにもいるよっていうことだけでもみんなに知ってもらう必要があるんじゃないかなっていうところが、それはまあ歩く必要があるのかどうなのか、まあ、ひとまず置いといて、
うん、
そこじゃなくてこう同性愛者あるものが普通に生活の中でいる、何の違和感もないよみたいな、
うんうんうん、
今の若い子たちはそうじゃん、
うん、
もう同性愛者言っても全然何も思いませんみたいな、
うん、
普通ですみたいな、けどその高齢者の人たちがやっぱえそんな人いないでしょ、治るでしょ、病院行きなさいよって言っているわけでしょ
うんうん、うん、
っていう人たちを少しでもねこういるんだよってことだけは知ってもらう必要性はやっぱあるのかなとはちょっと思ったりしてますしましたけどね。
まあね、
うんうん、
はい、
はい、
おじさん二人ノーウェイトゥーセイ生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん二人が、あ、ノルウェー在住じゃないや、あのなんですけど、たわいもないノルウェー生活の記録として、今東京生活の記録なんですけど、思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。
はい、
いろいろツイッターレインボープライドに関しては反響もあって、
はい、
で僕らがなんとなく思ったことを喋ってたら、
うん、
意外とそういう考え方、そういうふうに感じるんだって、っていう意外に思ってくださっている人も多かったみたいで、
そうですね、
すごくありがたいですね。
各番組もいろいろそこで話している方たちいるので、聞いてもらうとまた面白いのかなと思いますけどね。
はい、
はい、長く話しちゃったごめんなさい。
いえいえいえ大丈夫ですよ。じゃあここでお便りを紹介していきましょうか。
はい、あ、そうしますかね。
はい、
さっきゴールデンウィークとか話します。
あ、ゴールデンウィークの話する？
うんうんうん。重になっちゃう。あ、でもいいか。
いや、ゴールデンウィークの話。
はい。
どうぞどうぞっていうか、なんか京都行った話は前回したじゃん。
あ、したんだっけ。
してないのか。してない。あ、ちょろっとだけしたかな。
あ、したのか、
うん、もう
全然ちょっと
大人の修学旅行みたいな感じで言っちゃった気がする。
じゃあいいや。
うん、
してないと思ってた。
うん、で最初のゴールデンウィークの前半京都行って、
うんうんうん、
後半は僕まあ、一遍東京帰ってきて。
ああ、そうですね、
はい、うん、で後半は僕大阪帰ってたんですけど、
はい、
まあね、いつも通りっていうか、もう大阪帰ると、
うん、
別になんか誰大阪の誰かに会いに行けるとかじゃなくて、
うんうん、
もう親類回ったりとか
挨拶回りね、
そうそうそう、で親のそのもう介護とかの世話とか必要なんで、
うんうん、
みたいな、
なるほどね、
うん、結構バタバタしてましたが、伊藤さん何してたんですか東京で。
私はもう本当に時間を潰してましたって言ったら怒られそうですけど、
ニキビは潰してたんでしょ
う。そう、ニキビは潰してた。むしろニキビ潰してましたみたいな。これ分かる人はちょっとすいません、女子高生の無駄遣いのネタ言いました。大好きなんで言っちゃいますけど、
うんうん、
じゃなくてですね、うん、まあなんだろうな、一応まあ就活をしようと思ってるんで、
うん、
図書館に行ってなんかこうパソコンでネットサーフィンしたりとかしてたんですけれど、
本当にニキビ潰してた波の、
本当だよね、うん、でちょっと帰ってきた、もうちょっと真面目にやった方がいいんじゃないのっていうので山ピーさんに詰め寄られたんで、
うん、
ちょっと真面目に やり始めたのはちょっとつい最近なんですけど、
はいはい、
で実際そのゴールデンウィークの後半はせっかくだからと思ってそのあなんだっけ、オーディブルだ、
はいはいはいはい、
オーディブルをもう一回いろいろ聞いてみようかなと思って聞いてたんですけど、うんうん、その今回僕その結構オーディブルかなり聞いたんですよ、うんうんうん、てかそのノルウェーにいる時からいろいろ聞いたんですけど、それもちょっとどっかで話はしたいんですけど、今僕の中で激アツなのが柚木麻子さん
っ
ていう方なんですけど、これなんで聞いたかっていうと、僕も毎回言ってますけれど、あの浅井亮がとにかく性格のちょっと悪さがめちゃめちゃ好きなのね、
うんうんうん、
で浅井亮のやつを全部聞いたんですけど、その中で、そして誰もゆりそして誰もゆとらないくなったみたいなやつを話をしてるんですけれど、うんうんうんうん、そこで柚木麻子さんの話が結構出てくるんですね、うんうんうん、私の友達の柚木麻子はみたいな感じで話が出てきて、この人何者なんだろうと思って聞いたら、うん、同じくちょっと悪が強いんですよ柚木さん。
あ、はいはい、
この人はエンタメ小説家だから、
うん、
全部ファンタジーなのね、ファンタジーってか
あのフィクション
なんですよ、うんうんうん、だからこんなことないだろうなっていうのが分かってて読めるから、うんうんうん、結構気楽に読むっていうか聞いてるんですけれど、うん、その中で、
うん、
よかったのがその手を握りたいっていうのを、
はいはいはい、
オーディブルで言ってるんですけれど、
うん、
寿司屋さんの話なんですよ、
うんうんうん、
でこの話していい、
うん、どうぞ。
寿司を普通にとある会社に詰めてる人が、うん、まあ、辞めるタイミングで実家の栃木に帰ろみたいなタイミングで、
栃木なんだ、
そう、う
ん
うん、主人公はね、
うん、
で東京で働いてたんだけれど、うん、上司と一緒にお寿司屋さんに行くことになったみたいな、さよならパーティーだからなみたいな感じでね、
うんうんうん、
でそこで食べたお寿司にハマってしまい、
はい、
東京に居座るっていう、でそこに、
うんうん、
お寿司にハマったのもそうなんだけど、その人にも握ってた人にもハマってしまうみたいな流れの、ちょっと若干恋愛要素もありつつなんだけれど、うん、この人の作品って何が面白いかなって思ったのが、その食事に関する表現がめちゃめちゃうまいのね、
うんうんうん、
食べたくなるっていう感じなのね、お寿司の話でお寿司が食べたくなるような話を要所要所で交えてくるところがめちゃくちゃうまくて、
うん、
それを聞くだけでも結構面白いんだけれど、やっぱちょっと若干ひねりを加えてくるストーリー展開が面白くて、またで案の定悪がちょっと出て、浅井亮と同じ悪がちょっと出てくるんで、
うんうんうん、
それを踏まえて読むとめちゃめちゃ面白かったっていうやつなんですね。でその関係でついでにジェントルメンとか、なんかお酒の関係の話が今3つぐらい上がってるんで、あともう1個なんか話が上がってるんですけれど、うん、それをまあ今最後には聞いてるみたいな感じなんですね、
うん、
で多分なんですけど、
うん、
そのちょっと一瞬ライブラリ見ていいですか、柚木麻子のランタンっていうのがあるんですね、うん、
はいはいはい、
でこれが話とすれば、
うん、
津田梅子の時代とかの話なのよ、
あ津田塾の
英和女子とかの話なのかな、
はいはいはい、
の方たちの話なんで、
うん、
そのもし NHK で今朝ドラで虎の、
うん、虎に翼、
虎に翼が好きな人はもしかして面白いんじゃないかなと思って、まだ読んでないんで何も言えないですけど、うん、その系のそのフェミニストの話かな多分、
うんうんうんうん、
になってると思うんで、
うん、
興味ある方はぜひ読んでもらいたいか聞いてもらいたいなって思いますけどね、うんうん、っていうようなので過ごしてました。
なるほど、あ、僕ね、ちょっと 尾道、母親の実家がさ尾道なんで、
うん、
尾道に、うん、両親を連れて行った時の話でいい？
あ、どうぞ。
なんか日帰りで行ったのね、うん、だから3時間ぐらいかけて行って3時間ぐらいかけて帰ってくるんだけど、
うんうん、
で母親の、兄弟の一番長女が住んでるんだけど、
うん、結構な家族なんですよね、うん、お母さん
母親ね7人兄弟全部女なの
ねっていうやつですよね、うん、どっかでも話してましたけど、ね、
そう
の一番上の方
の一番上だからもう90何歳とか
なん
だけど、
あ、すごいね、
まあ結構ボケは進んでて、
うんうん、
でなんかこう紙にね、
うん、
でとちょうどゴールデンウィークだから、
うん、
まあ、孫ももう孫じゃない子供ももう70何歳、
はいはいはい、
70歳ぐらいなんで、
うんうん、
まあ、結構もう引退して、
いや、まあ、ペッサンよりも上だしね、
そうそうそう、うん、いとこになるんだけど、
う
ん、
そうだね、
うん、で来てたの、
うん、
そしたら、まあ、今日は何日ですって書いてた、5月4日ですって書いて
た、ね、はいはい、ゴールデンウィークね、
うん、でなんだろうって思ったら、
うん、
今日は何日かのとかって、
うん、
もう5分に1回とか10分に1回ぐらいで聞いてくるんだって、
うんうん、
だからもう書いて置くようにしてるって言って、
うんうん、忘れないように、ね、
忘れないように、
うん、
で誰が来たんかのみたいになって、
うん、
うちの母親の息子の、
うん、
まあ、ヤマピーですよ、うんうん、ちょっとヤマピーって呼ばれてないんですけど、
う
ん、
そうね、
うん、で何歳になったんかのって言って、
うんうん、
でもう46ですって、
うんうん、
で結婚はしとるんかのって結構いい嫁さんはいるんかのみたいになって、
うん、
いやちょっと独身なんです、まあ、ちょっと面倒くさいので、
うんうん、
家族の中
でいい、ね、
うんうん、独身なんですって話をして、
うんうん、
これが5分に1回質問が飛んでくるんで、
はいはい、
ちょうどその娘、
うん、
子供が、
うん、
その今日は何日ですの後に、
うん、
はい、ヤマピー、
うん、
46歳、
うん、
独身、
うん、
ずっと書かれた時に、
うん、
なんかすごい敗北感感じて、
そうだね、恥ずかしめ受けたね
恥ずかしめ受けた、
でもまあその方が忘れないしっていうことで家族は良かれと思ってやってくれてんだ、
やってくれてると思うけど、
なるほどね、
うん、
考える
ね、でもいい嫁さんを探さなきゃなとかってずっと言われて、
うん、あ、それは一応頭にあるんだね、
うん、
面白いもんだね、
うん、
なるほどね、
この会話をねもうずっとやってるんだけど、
うん、
うん、
って感じですかね、
そう、それはすごい面白かったな、
なるほどね、
みんな年を取るんですよ、
そうですね、
うん、
今のちょっとあの地方の話でちょっと一個話したいことあるんですけど、うんうんうん、それも話していいですかね、
はい、
さっきお話しました、うん、浅井亮の、うん、そして誰もゆとらなくなったっていうのが、
うんうん、
めちゃくちゃ声優さんの声がいいんですよ、
はいはいはいはい、
渡辺博さんみたいな名前の方なんですけど、
うん、
その人僕そのオーディブルで聞いた中で多分トップランクに、うんうん、1,2,3 ぐらいの中に入るんですけど、
うんうん、
すごい聞き取りやすいし、
うん、
その登場人物ともフィットするし笑わせるところは笑わせるように話をするのね、はいはい、
うん、
でこの渡辺博さんで検索して読もうと思ったのが、
うん、
染井為人みたいな人の名前、うん、に正体っていう本があるんですね、
はいはい、
で正しい
あれ結構有名じゃない、
正体は多分ね何か賞を取ってるのかもしれないですけど、うんうんうん、正体の話もちょっと実は地方の話なんですよ、
へえ、
っていうのがあってそれはちょっとキーマンになってくるんですけれど、
うんうんうん、
この人が話す正体もぜひちょっと聞いてもらいたいっていうのを、
うん、
一応ゴールデンウィークに話したかったです、
はい、
はい、
なんか伊藤さん聞いたんですか、
あ、聞きましたよ、はい、
面白かった、正体、
正体はね、
なんだろう、ネタバレしなくていいよ、
そうね、すごい大ドンデン返しって感じではないんですよ、
うんうんうん、
スムーズに話が流れてって、うん、最初ちょっとゾワゾワきたけどもしかしてみたいな感じに分かってて、うん、
はいはいはい、
で多分最後もこうなるんだろうなみたいな感じのストーリー路線はずれないので、
うんうん、
その大きなこう波を期待されてる方とか、うん、動線は伏線がこうなってみたいな感じではないんだけど、
うん、
話としてはすごいすんなり入ってきて僕的にはめちゃめちゃ最後の終わり方もちょっと賛否両論ありますけど好きな終わり方だったんで、
うん、
暇な方あればぜひ聞いてもらいたいかなって思いますけど ね、はい、
もう一個話したい かなきゃいけないんですけど、
はい、
ゴールデンウィークの後、
はい、
僕たち、
はい、
なんと、
はい、
デフテクのライブに行きました。
あ、行ったね、行ったね。
てか一昨日ぐらいじゃない？
そうですね、行きましたね。横浜、
横浜、
行きましたけど
ね、
はい、
あれめちゃくちゃ良かったです。
あのいいよね、その、うん、ゼップって行ったことある人いますかねって今リスナーさんに問いたいんですけど、僕行ったことあるのは多分ゼップのそのダイバーシティ東京と、うんうん、あと仙台と、あとどっかある、あ、名古屋もあるんですけど、
はいはいはい、
その頑張って前に行けば、
うん、
アーティストにめちゃめちゃ近いんですよ。
あ、確かに確かに、
うん、ただそこまで行かなくてもいいかなって思えば後ろの方でも結構顔が見えたりするんで、うんうんうんうん、その臨場感のこの距離感って他ではなかなかない、
うん、
そのアリーナとか、うん、武道館だととかドームとかだと全然見えないじゃんみたいな、うん、その電光掲示板みたいな、なんかあのスクリーン見ないといけないみたいな感じになると思うけれど、そうではなくて普通に近くで聞けたりするからいいなって思ってて、うん、その仙台の時に聞いたのがあのスキマスイッチ、
はいはいはい、
聞いたんですけれど、
うん、
その時スキマスイッチってこうすごい元気ソングが多いんだけど、
うん、
アコースティックギターだけのやつを歌ってくれてて、
うんうんうん、
すごいメロに歌ってくれるんですけど、
うん、
お酒持ち込みができるじゃないですか。持ち込みはできないです、
うん、で持ち込みはできなくて
買える
お酒売ってるんだよね。
そう、
うん、
だからそれを飲みながらまったり聞くっていうのがやっぱ絶品の楽しみだなと思ってますけどね、うんう
ん、なるほど。
その今回もデフテックもそうですけど、うん、やっぱプラスあの歌声プラス、うん、お酒、
いやだから僕
あ、それダメですね。
そうなんですよ、あのちょうど体調悪くなり始めた頃で、
うん、はいはい、
伊藤さんにだからなんかもう立ってんのしんどいから、
うん、
途中で帰るかもしれないみたいなことを言ってて、
うんうんうん、
でライブハウスダメです、風邪の人行っちゃダメなんですけど、
うんうん、
あの
風邪じゃないからねまだね、
うん、なんだ何のかよくわからない、もう気分悪いしってなってて、
うんうん、
でももう始まった瞬間、
うん、
モンキーマジック出てきたし、
うんうん、もうそれ出るって決まってましたから ね。
そうそうそう
何事って今思ってる方いますけど、タイアップです。
一応そう、はい、ゲストがモンキーマジックだ
っていうのはもう決まってたんでびっくりしてないんですけどね、
うん、
はい、で昭和っていうか夏メロが結構多かったからね。
そう、あの、うん、有名な歌が結構メインで、
うん、
モンキーマジックも歌ってくれたし、
そうだね、
デフテ君もまあ売れた曲メインで歌ってくれたの で
後半は最新曲とかも、うん、まあ、織り交ぜて歌ってくれたっていうのは、
そう、
勉強してってよかったですね、
うん、
はい、
いやなんか CD で聴いてて、まあ、あんだけ感動する曲を歌ってるのを、
うん、
生で聴いて、
うん、
ちょっと涙出てきたもん。
なるほどね、まあ、それは他のアーティストでも同じかもしれないですけどね、うん、
いや俺でも、
うん、
高橋恵美子のライブの時に涙出なかった。
私多分高橋恵美子のライブ聞いたらな号泣すると思うよ。
本当、中学2年生の時かな、
うん、高橋それちょっと若すぎたっていうのもあるかもね今聞いたら感動しちゃうかもしれない
ですね。今ね、あれば、うん、あったら感動するけどね。
そうそう、だから、まあ、音楽もあのデフテックもよく言ってるんですけれど、うん、音楽の力、
うん、
あのパワーインザミュージックみたいな歌を歌ってますよね。
パワーオブザミュージック
オブザミュージックか。なんで音楽の力をよくね、
うん、
取り上げてる番組っていうかアーティストだと思うんで、それはやっぱ元気づけられるのは多いよね、
うんうんうん、
って思いますよね。
そう、なんかねテレビで見た時マイクロとかさ、なんかこんな生意気なやつだなと思ったけど、
私思ってません。
もうすごいライブで見てやっぱあれぐらいのパフォーマンスがさ、
うん、
かっこいいし、
うんうん
うん、全然その印象が変わったというか、
伝わるかな、
うん、
結構動き回ってたっていう意味です今。
え
あのマイクロね、
マイクロね動き回ってたし、
そう、あのパフォーマンスって言ったけど、うん、どういうパフォーマンスかが分かりづらいだろうなと思って動き回ってました。とにかく跳ねまくってたよね、
動きまくってたというよりかはなんか自信を持つって歌ってる感じのパフォーマンス、
うん、ああなるほどね、
うん、
ソウルね、
そう、
うん、ってことを言いたかったらしいです。そ
う
そ
う
そ
う、
はい、
うん、
解釈入れてみました。
え、伝わるでしょパフォーマンスとか。
パフォーマンスっていうと、もうパフォーマンスドールしか思いつかない人いると思うから。
TPD？
TPD って何？
東京パフォーマンス。
そう、そうドールね。そう。
びっくりするわ。 TRP だとか TPD だとか本当に、はい、
おぎがつ in Norway。
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつで Twitter の投稿、 DM、 YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしております。ということで、次回鼻声直したいと思いますんで、それまでちょっとお楽しみにしてください。それではこの辺でバイバイ。